ルカの福音書24章13節。この日、二人の弟子がエルサレムから7マイルばかり離れたエマオという村へ行きながら、この一切の出来事について互いに語り合っていた。語り合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、彼らと一緒に歩いて行かれた。しかし、彼らの目が遮られて、イエスを認めることができなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら互いに語り合っているその話は何のことなのか。彼らは悲しそうな顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという者が答えていった。あなたはエルサレムに泊まっていながら、あなただけがこの都でこの頃起こったことをご存じないのですか。それはどんなことかと言われると、彼らは言った。ナザレのイエスのことです。あの方は神とすべての民衆との前で、技にも言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し、十字架につけられたのです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。しかもその上にこのことが起こってから今日が3日目なのです。ところが私たちの仲間である数人の女が私たちを驚かせました。というのは彼らが朝早く墓に行きますとイエスの体が見当たらないので、帰ってきましたが、その時御使いが現れて、イエスは生きておられると告げたと申すのです。それで私たちの仲間が数人墓に行ってみますと、果たして女たちが言った通りで、イエスは見当たりませんでした。そこでイエスが言われた。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ。キリストは必ずこれらの苦難を受けて、その栄光には入るはずではなかったのか？こう言って、モーセやすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自身について記してあることども解き明かされた。それから彼らは行こうとしていた村に近づいたが、イエスがなお先へ進み行かれる様子であった。そこで強いて引き止めていった。私たちと一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日も早傾いています。イエスは彼らと共に泊まるために家に入られた。一緒に食卓に着かれたとき、パンを取り、祝福して裂き、彼らに渡しておられるうちに、彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かった。すると、見姿が見えなくなった。彼らは互いに言った。みちみちお話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心がうちに燃えていたではないか。アメン。本日はこの箇所から共に歩まれるイエスという題で西郡牧師に説教をしていただきます。
今日はこの先ほど読んでいただきましたルカの24章13節から32節、先ほどの子どもたちのお話の中でも後半のところですね、2人の弟子たちがエマオの途上を歩いていった、その聖書の箇所から共に歩まれるイエスという題でメッセージをさせていただきます。イエスはよみがえられました。よみがえられて今はイエス様は何してらっしゃるか、使徒信条を告白いたしますと、イエス様はよみがえって天に昇って全能なる父なる神の右に座したまえり、賢いに光りてやがてもう一度来られる。だからイエス様は今は神の天に帰っていって、神の右にいらっしゃる、私たちのために取りなしをしてくださっている、そういうことができると思います。イエス様は今、神の右にいらして、私たちのために取りなしをしてくださる。で、この地上は聖霊様を代わりに送るか、聖霊様が送られて、よろしく頼むよと。聖霊、これからは聖霊様がやってくださるからね。そうよろしく頼むよ、まあ、そういうふうに聖霊様にお任せになったと、まあふうに言う場合もあるかもしれませんけれども、でもですね、イエス様は聖霊様を先ほど、マタイによる福音書の28章20節の最後の言葉、イエス様が天に帰って行かれる時の言葉を、読みましたけ、子供たちに話しましたけれども、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである、おっしゃったようにイエス様はもう天に帰って神の身に出して、もうこの地上のことは聖霊様に任せているから、そうじゃなくて、 私たちと共に今も聖霊様を通して、聖霊様を通して私たちと一緒にイエス様はいてくださって、私たちの歩みを共に歩んでくださる方なんだ。今日の聖書箇所、これは、今から2000年前に起こったことではありますけれども、この聖書の言葉はまさに今私たちの人生に起こることなんだ。私たちがこのエマオの途上のような歩みをしていくときに、エルサレムからエマオに向かってとぼとぼと歩いていったこの弟子たち、そのような歩みをしていくときに、イエス様の方から近づいて私たちと共に歩んでくださって、私たちの声を聞き、そして私たちを立ち上がらせてくださる方なんだ。今日はそのことをお話したいと思うのであります。今日も2つのポイントでお話をさせていただきます。まず第一が、私たちと共に歩まれるイエス様ってことです。この2人の弟子たちの気持ちは、この2人の弟子たちの歩みは、一言で言うならば失望であり戸惑いであります。彼らはエルサレムから仲間たち、他の弟子たち、弟子の仲間たちがいたエルサレムからエマオに下っていきました。そこにはもうこのエルサレムにいてもしょうがない、そんな気持ちもあったと思います。そしてこの彼らはこれ悲しそうな顔をしていたとかですね、この目が遮られてイエスを見ることができなかったって書いてありますから、本当に彼らの歩みっていうのは本当にとぼとぼとした歩みだったと思います。そしてこの彼らの言葉を見るならば、例えば、21節ですが、私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていたって書いてありますね。イスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていた。このイエスこそ私たちを救ってくれるんだ。このイエスこそイスラエルを回復してくれるんだ。その期待をかけていました。その希望を持っていました。皆さん、彼らがどれほど大きな期待をかけていたか、それは彼らがイエスの弟子だったわけですから、本当にいろんなものを手放して、いろんなものを捨ててイエス様に従った。それくらい期待してたってことでしょう。ちょっと、新聞で見て、ニュースで見て、ああこの人に期待しよう、そういうレベルの話じゃないですよ。本当に持ってるものを投げ打って、この方に人生をかけていこう、この方に従っていけば本当に神、この方は素晴らしいことをしてくれる、この方をリーダーとしてやっていけば大丈夫だ、そういう期待をかけていたわけであります。その彼らの期待が裏切られたんです。私たちはイエスがイスラエルを救ってくれると期待していたのに、人々はイエスを十字架につけて殺してしまった。本当にがっかり、失望であります。そしてもう一つは戸惑いであります。本当に彼らは仲間の女たちがお墓に行ってみたら、お墓に油を塗りに行って、薬を塗りに行ってみたら、お墓が空っぽで、そこで天使が言ったって、あの方は蘇ったんだよ。で、仲間の、弟子たちが言ったら、本当に墓はお墓空っぽだった。どういうことだろう。もう本当に戸惑い。どういうことだろう。どういうふうに受け取ったらいいんだろう。そういう戸惑いの中にあったわけであります。すっきりしたい。でもすっきりできない。そういう歩みであります。皆さんはどんなふうに歩んでいらっしゃいますか？皆さんの歩みはどんな歩みですか？皆さんの歩みを一言で言えばどんな歩みでしょうか？いつも元気で生き生きと、夢にあふれ、力にあふれ、周りの人がみんな元気になる、もうね、皆さんの周りに人が来たらですね、その周りの人まで元気になる、そういう歩みをしているって方いらっしゃる。それは素晴らしいですよ。それは素晴らしい。そういうふうに歩めたらいいなというふうに思いますね。でもこの二人のように 失望と戸惑いの中に歩むことはないですか。あなたの歩みを一言で言えばどう答えますか。皆さんは、ああ私も戸惑いの中にあります、ああ私もがっかりのして、もう本当にどういうふうに歩んだらいいかわからない、がっかりしています、そういうような中にいらっしゃる方もおられるのではないだろうか。いや、いつもはそうじゃないけれども、本当に私たちしばしばそのような中に置かれるのではないだろうかと思います。皆さん、人に対する失望もあるでありましょう。彼らはイエスが私たちの国を救ってくれると思ったのに十字架にかかってしまう、ああがっかりだって。皆さん、期待が大きければ、彼らね、先ほど申し上げたように彼らは人生かけたわけですから、期待が大きければ大きいほど失望も大きいです。期待すれば期待するほど思ったように道が開かれなかったときにがっかりします。ああ、あの人だったら分かってくれる、あの人だったらもうしっかりやっててくれる、期待すれば期待するほどその思い通りにいかないと、あなたの願ったようにいかないときにがっかりして怒りが湧いてきます。だからそれつらいから、私たちはしばしばあまり期待しないことにしている、そういう話もよく聞きます。神様に対してどうでしょうか。神様に対して一生懸命祈ったのに、こんだけ頑張って祈ったのに、こんなに祈ったのに、求めたのに、ああ、あそこのなんとかさんのは、こういう、これが祈りが聞かれたって証をしてたなって、あ、そうだ、私も、私の人生にもそういうことが起こるようにって、一生懸命祈ろうって。こんなに祈ったのに、こんなに求めたのに、神様はそういうふうにしてくださらなかった。どういうことだろう。神様に対する失望があるという方もおいでかもしれない。だから祈ることはちょっとな、祈る、一生懸命祈るのはなというふうに思っていらっしゃる方もしかしたらいるかもしれない。そんな時、私たちは彼らと同じようにとぼとぼとエマオの道を歩いているということはできるんじゃないだろうか。皆さん、戸惑うことはないですか。これはどういうふうに理解したらいいんだろうって、これはどういうふうに考えたらいいんだろうって。彼らの場合はイエスが蘇ったって弟子たちが言ったと女の人たちは言ったけど、彼らの言うことを信じていいのかなって、どういうことなんだろう、何が起こったんだろう、信じられないな、そんな戸惑いの中にあったでありましょう。私たちも同じようにそのような戸惑いの中に、これはどういうふうに受け取ったらいいんだろう、これはどういうふうに考えたらいいんだろう、戸惑いの中に置かれることもあるでありましょう。皆さん、このアメリカの政治状況を見てもそうかもしれない。本当に失望の中にいらっしゃる方もいるかもしれないし、戸惑いの中にいらっしゃる方もいるかもしれないし、戦いの中にいらっしゃるかもしれない。皆さん、イエスは彼らと共に歩まれたんです。イエスはその心の叫びに耳を傾けられたんです。イエス様はそのような方なんだって。私たちの痛みや悲しみ、失望、戸惑いを分かってくださる方です。この15節の言葉でありますが、語り合い論じ合っているとイエス自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いていかれたって。イエス様ですから、本当に彼ら、復活のイエス様ですからね、彼らと一緒に歩まなくたって向こうの方から向かってきて、私は蘇ったんだぞってもう本当に彼らが圧倒されるような姿でご自分を表すこともできたでありましょう。でもあえてイエス様はそうなさらなかった。エマオの途上へ歩いていく弟子たちと同じ方向を向いて、同じ方向に同じ歩調で歩いて、彼らの話に耳を傾けられたんです。復活のイエスはそういう方です。私たちの痛みや悲しみ、失望、戸惑いを分かってくださって、もうどうにもならない失望、なんでっていう戸惑い、それをイエス様は分かってくださって、共に歩んでくださる、私たちの訴えを聞いてくださる方です。私たち忍耐を持って共に歩み、私たちの目が開かれるまで、いや、私たちが気がつかない時にも、そうです、先ほど子どもたちに話しながら思ったんですが、 本当に私たちが気がつかない時もイエス様は歩いてくださる。これがイエス様だって分かんない時もイエス様は私たちと共に歩んで、イエス様、イエス様いつもいてくださってありがとうございますって言う時しかいてくださらないのではなくて、もう私たちがもう全然ダメでボロボロで、皆さん本当に神様ハレルヤ感謝しますって毎日毎日歩めたらどんなに素晴らしいかと思うかもしれない。でも私たちが歩んでいく中では戦いがある、悩みがある、不安がある、失望がある。でもそんなのはお前ダメだよって、そんなお前はもうダメだって切り捨てないで、イエス様は私たちと、イエス様がいらっしゃることを分からない気がつかないような時も一緒に歩いてくださるっていう、あの遠藤周作という人がね、たくさんイエス様のこと書いてますよ。で、遠藤周作の書いたイエス様、それは本当にそのことを強調してる。彼が、あのこれは彼のやっぱり功績だと思う。あのカトリックのね作家さんでありますけれども、イエス様は私たちのどうしようもない、私たちの戦い、痛み、悩み、イエス様は分かってくださるんだよ、聞いてくださるんだよ、耳を傾けてくださるんだよ、あなたの心の痛みや戦いも聞いてくださるんだよ。もしかしたら欧米の伝統の中では見失われてきたイエス様の姿、あなたの悲しみやあなたの痛み、あなたの辛さ、分かってくださるんだよ。私ももう30年くらい前でありますけれども、本当にもっと前ですか、40年くらい前でありますけれども、本当に一生懸命一生懸命読みました。本当に心に励ましと慰めが与えれます。イエス様は私の本当にこのしょうもない私の弱さもイエス様は分かってくださるんだなって、まさにイエス様はそういう方です。私たちと共に歩んで、私たちの戦いを共に戦ってくださる、私たちの弱さを理解してくださる方です。でも私は遠藤周作の問題は、一番の問題はそこで終わってしまっていることなのではないだろうかと思います。つまり弱さを分かってくださる、それでいい、あなたは弱くていいんだよって言って、それで終わってしまっているところなのではないだろうかと思います。ですから2番目のポイントに行きたいと思います。聖書はそれで終わってないから、聖書はあなたは本当につらいね、苦しいね、それを分かってくださる、イエス様分かってくださる、それで終わりだってね、聖書を語ってないんですよ。だから聖書の言葉に耳を傾きたいと思うんですが、私たちを立ち上がらせてくださる方、イエス様は私たちを立ち上がらせ、この二人の本当にとぼとぼとぼとぼと歩いていった弟子たちを、急いでエルサレムに帰ろうって言って走っていってエルサレムに帰らせた、それがイエス様。聖書は一緒に歩んでくださるんだ、でも辛い時も本当に分かってくださるんだ、でもそのまま終わらせる方ではなくて、彼らの心を燃やして、彼らを新しい力に満たして、もう一度歩ませてくださる方なんだ。イエス様は彼らの話を聞いて、なんでわからないんだ、聖書に書いてあるだろう、聖書に書いてあるだろうとおっしゃるわけであります。ですから本当にこの聖書、私たちがもう本当にどこまで行ってもこの聖書に聞いていくことが大切だと思うんですけど、イエス様もそう、イエス様も弟子たちの、この二人の弟子たちに向かってで、聖書に書いてあるだろう、この聖書の御言葉、開かれた聖書、旧約の最初から人間は神様の形に作られたけど罪を犯してしまった、その時に神様はね、アダムとエバが罪を犯した時に、この罪の結果はね、彼らを刈り取らなきゃいけなかったんですよ。罪の結果、まあ人間弱いからな、しょうがないよな、そうかそうかって、イエス様、神様それで終わりじゃなかった、本当に罪の結果はこの刈り取らなければいけなかった、でもそれだけで終わらなかった、神様は羊を犠牲にして、この羊で この革の衣を作って彼らの裸を覆われたって、彼らはイチジクの葉っぱで自分の恥を隠したいと思った。イチジクの葉っぱ、ね、隠そうと思ったって隠せない。隠そうと思ったって何時間か経ったらよれよれになってしおれてしまう、そんなイチジクの葉っぱですよ。私たちが自分の力で自分の恥を隠そうと思ったらそんなものであります。でもそれに代わって神様は革の衣を作ってくださった。羊を犠牲にして、これは救い主の予言なんだよ。イエス様はそうやって最初から一つ一つ救い主の予言、これもだよこれもだよこれもだよって語られたんだろうなと思う。そう書いてあるから、こう言って、モーセはすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自身について記してあることども解き明かされた。だから出エジプトを読んだときは、出エジプト記こう書いてあるだろうって、出エジプト記はこの子羊が犠牲になって、その羊が犠牲になって血が塗られて、その血の塗られた家の前はこの滅ぼす天使が去っていって、通り過ぎていってだろう、パスオーバーね、この過ぎ越しが、過ぎ越しがなされただろう、それは救い主の予言なんだぞ、その子羊の血の中にいれば救われるっていう救い主の予言なんだぞって。イザヤ書読んでごらん、イザヤ書には救い主は苦しむって書いてあるだろうって。救い主が十字架にかかってお前がっかりしてんじゃないよって、お前はそれじゃないことを期待したかもしれない、あなたたちは違うことを期待したかもしれない、でも私の神様の考えはそれとは全然違って、本当に救い主が苦しむことによって、私たちのために犠牲になることによって救われるんだぞって。エレミア書を読んでごらん、エレミア書には古い契約ではなくて新しい契約を立てると神様おっしゃったじゃないか、もう新しい契約であなたたちは喜びにあふれて神様に従っていくことができるんだぞ、罪許されて喜びにあふれて歩んでいくことができるんだぞ。イエス様はもう本当に興奮しながらこの聖書の言葉を語っていかれてだろうと思うのであります。彼らはその話を聞きながら心が燃えたって、聖書の言葉を聞きながら心が燃えたって、この聖書の言葉は私たちの心を燃やしてくださる。神様がどんな熱い思いで、どんな情熱を持って私たちを愛してくださっているか、それが聖書にあふれているから、私たちはこの聖書の言葉を聞くならば、私たち自身も心を燃やされていく。だから私たちはやっぱりなんだかんだ言って、弱さを覚えるとき、とぼとぼと歩むとき、本当に悲しみの中に落ちしがれるとき、自分の期待が裏切られるとき、聖書に帰っていくことが大切。聖書に戻っていくことが大切。私たちこの聖書によって神様の力をいただいていくことが、どうしてもどうしてもどうしても大切なのであります。皆さん、これはもう立法ではない、これはもう規則じゃなくて、これは修行じゃなくて、本当に私たちを生かしていく食べ物ですよね。心のご飯。この聖書は心のご飯、これ食べなきゃ私たちは元気が出てこない。この聖書の言葉によって彼らは、このああそっか、神様はそんなに私のことを愛してるか、私たちのためにそんなに素晴らしい犠牲がそがえたのか、ああ私たちはこの救い主はイスラエルを救ってくれる、あのローマ帝国をやっつけてくれる、そう期待してたけど、そんなんじゃない、もっとレベルの違う、私たちのすべてを、私たちの存在すべてを救ってくださる、イスラエルだけじゃない世界の人々を救ってくださる、この救い主なんだってことで目が開かれて、この彼らのうちに心が燃やされていった。私たちもそのように御言葉によって心を燃やされていく、そのようなところへと神様は招こうとされている、そのようにしたいと願ってらっしゃるのであります。本当にこのイエス様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。そして最後は、彼らが食卓に着いたときに、イエス様がパンを取りました。そして祝福、これ祝福ってお祈りですよね、パンを裂いてお祈りをしているときに、ああイエス様だって分かった。これやっぱり聖餐式のこの象徴だと思いますね。 聖餐式ですね、聖餐の中でイエス様の十字架、この私は世の人の罪のためにこの十字架にかかるんだよって言って、イエス様は肉を裂いて血を流して聖餐を、ね、示されました。その聖餐の中にイエス様いてくださる。私たちがパンを裂くときに、私たちがこのブドウジュースをいただくときに、イエス様はそこにいてくださる。私たちの、そして彼らがこれが分かったときにイエス様は見えなくなった。これもすごくメッセージに飛んでるところですね。私たちイエス様が分かったら見えなくて大丈夫。あ、イエス様いてくださるんだと分かったら、イエス様が見えなくても大丈夫。見えなくても確かにイエス様いらっしゃるんだって信じて信頼して歩んでことができる皆さん、イエス様はいかにもイエス様いてくださるという時にいてくださるだけではありません。言いたいことわかりますか？私たち本当にいかにもイエス様がいてくださるって分かる時にだけイエス様いてくださる。時々ね、素晴らしい祝福された集会とかで、ああ神様の臨在があふれていたっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃいます。素晴らしいなと思いますよ。私もああそうかっていうふうに思います。でもですね、私たちそれを感じられなかったらイエス様いないかというと、そんなことはない。イエス、それが分からない時はもうイエス様いないから、そんなことはない。まさに反対で、こんなところにイエス様いるんだろうか、こんな状況の中にイエス様いるんだろうか、そういうような時にこそイエス様そこにいてくださって、なんでこんなこと起こるのって、なんでこんな戦いの中に置かれるの、なんでこんなことの中に巻き込まれるの、そういうことの中にイエス様いてくださって、私たちと共に歩んでくださって、聖書が分かるようにしてくださって、そしてこの神様の前に礼拝をされるときに、それでも神様を信頼して礼拝を捧げていくときに、神様はその中に共にいてくださる。本当にそれを信頼していこうじゃありませんか。神様は私たちの生涯一瞬一瞬、本当にエマオの途上のようなとぼとぼとぼとぼ歩んでいくときも、確かに共にいてくださって、確かに共に歩んでくださって、私たちの痛みを分かり、私たちの泣き叫びを聞いてくださる方です。そしてそれだけではなくて、この御言葉によって、そしてご臨在を持って、私たちにこの力を与えてくださる方です。聖餐を通しても、ご自分の力を表してくださる方です。本当にこの方を信頼して、これからも歩んでいこうじゃありませんか。ハレルヤと賛美できる時も、ああ下を向いてうつむいてしまう時も、神様は変わらず私たちに目を留めて共に歩んでくださる方です。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にあなたがどんな時にもこのエマの途上を歩むような、本当にがっかりしてとぼとぼと歩むような時にも一緒に歩んでくださる方であり、私たちを、それだけで終わりではない、私たちを作り変え立ち上がらせてくださる方であることを心から感謝をいたします。神様、本当に今私たちはあなたのご臨在を必要としています。本当にあなたが共にいてくださることがどれほど必要かということを思います。主よ、どうか助けてくださいまして、今日もお一人お一人、ああこんな時にも主はいてくださるんだなって、こんな中でも私のことを捨てないんだなって、本当にそれを信頼して歩んでいくことができますように、お一人お一人の心に語ってください。そうです、弟子たちの心を燃やしてくださった主ご自身が御言葉によって私たち一人一人の心を燃やし、神様、走っているサルミに帰っていった弟子たちのように、私たちも走って神様方の素晴らしさを表すものとならせてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。